2030年のキャリア戦略。こんにちは、人材開発コンサルタントの山岸真嗣です。
山岸さん、こんにちは、よろしくお願いします。お相手を務めます私は土屋純子です。さあ、始まりました。この番組、2030年のキャリア戦略、人生100年時代を幸せに生き抜くためにというタイトルの番組です。毎回山岸さんにテーマを一つ決めていただいてお話聞かせてくださっています。さあ、山岸さん、今回のテーマはどうなっていますか？
はい、今回は仕事の効率化のヒントということで、いわゆる仕事において二大時間泥棒って言われる会議とメールですね。会議とメール、はい、これね、二大時間泥棒って言われるんですよ。
確かに確かに、
うん、で、これをね、効率化する工夫についてお話します。
はい、それでは早速詳しい内容を教えてください。
はい、まず会議についてなんですけども、日本の会社って会議多い組織多いんですよね。
会議好きですよね。
そうなんですよ。で、いろんな会社と話してるとですね、課長さんクラスなんかだと、もういろんなこう会議に呼ばれて、一週間の時間の半分ぐらい会議だ。下手したら6割だっていう人いますよね。
すごい。
そう、もうね、あっちにもこっちにも呼ばれてですね、6割会議なんていう人がいて、で、そういう人は結局、昼間仕事ができないんで残業になっちゃうわけですよね。ですから、それはね、非常にこう効率が悪い。
本当ですね。
と思います。で、今日はですね、この会議とメール、この二大時間泥棒の、こう、効率化について、5点ずつ、コツを5つ、ちょっとこの、一般的にこの辺工夫すると効率化できますよって話をします。
はい、お願いします。
はい。まず会議の話、1点目。
はい。
これはですね、会議を8分の1にすることを考えましょうっていう。
8分の1っていうのはね、
何かっていうと、開催の頻度を2分の1、回数ですね。頻度を2分の1、あと参加人数を2分の1、
はい。
あと、準備資料を2分の1。これを、頻度、回数を2分の1、人数を2分の1、資料を2分の1にすると、2分の1、3回かけるので8分の1になるわけですよね。
はい、はい、はい。
結局全体の会議のボリュームを8分の1にするっていうのをちょっと考えてみましょうっていうのが一つ目です。
はい、8分の1ってかなりぐっと少なくなる感じですよね。
そうですね。で、結局今ね、例えば毎週やってることはね、2週間に1回でもいいかもしれないし、
確かに、
毎月やってることは2ヶ月に1回でもいいかもしれないし、あとはですね、その頻度の中に時間の長さも入ると思うんですけども、
はい、
結局その2時間やってるのを1時間にするとか、1時間を30分にするとか、まあそういうことですよね。
はい、
あと参加人数っていうのもやたらとね、ただ聞いてるだけの人みたいなのもね、呼んじゃう会議が多いんですよ、日本は。
確かにそうですね。
なんか日本ってね、よく言うとチームワークみたいな話をするんだけど、悪く言うとね、責任のね、所在を曖昧にしちゃうみたいな。
みんなでやってるから。
そう。で、そのために、まあ、上長にあたる人が、部下みんなに聞かしといてね。で、自分は実はあんまりちゃんと聞いてなくて、そう。で、部下みんなの中の誰かが聞いてりゃいいとかね。なんかこう関係するところはそれぞれ会議の中の5分の1ずつで5人いるのに、5人って5分の1ずつで、なんかみんな5分の4は無駄な時間になっちゃってるみたいなね。そういう会議の出席ってありますよね。
そうですね。
下手をするとね、5分の1も関係ない。ただ情報共有で聞いてる、眠くなる会議っていうのはね、私若い頃いっぱいありました。
そうだったんですね、
私ね、会議中本当によく寝てましたよ。今考えるとね、すごい生意気な若者だったんですけど、当時のね、私がいたような古い日本の会社はね、やったらね、呼ばれたんですよ。
あ、会議ね。
自分の役割がないのに。やっぱりね、聞いて勉強になるだろうっていうのは、まあ、あるんだけれども、まあ、今みたいにメールとか、オンラインとかない時代ですからね。
そうですね。
まあ、それはね、横で聞いてることで勉強になることはあったのかもしれないんだけれども、 まあ眠くなりましたね。
そう
は
で
い。
すよ
それで
ね。
はやめましょうと。で、資
は
料
い。
もね、いっぱい準備するからね、いっぱい時間説明かかるわけですよ。要するに20枚資料準備しちゃうと、まあ1枚1分でも20分かかるでしょ。それ
確か
が
に。
10枚ならね、要点だけ10枚なら10分でいいわけですよ。例えばそういう話です。です
は
か
い。
ら会議を8分の1にする取り組みをしましょうっていうのが一つ目です。で、会議2点目。議事録を、その場で簡潔に作る。で、要するに議事録って、下手な会社はね、逐語録みたいになっちゃってるのね。逐語録。全部言ったことを書いとくみたいな。で、結局結論もよくわかんないし、これね、お役所の資料がこれですね。お役所のなんとか審議会の議事録って、その委員が何人かいてね、誰が何言ったっていうのをね、全部メモしてあるんですよ。これはお役所はね、責任を取らないためのね、本当に方便でね、
なるほど。
まあ、多分、お役所的には記録を正しく残すみたいな言い方はするんだけど、これ民間企業でそれ的なことをやっちゃうとね、もう明らかに時間の無駄ですよね。
本当ですね。
で、民間企業でも、まあ、今そこまで無駄な議事録書いてる会社は少ないとは思うんですけれども、誰が何言ったを丁寧に書くような議事録を未だにやってる会社はあると思いますね。ですから議事録に関しては、必要な結論をね、要するに、いつまでに誰が何をやるかっていう結論を、ちゃんとその場でね、共有できていればいいんだと。ですから A4 1枚ぐらいでね、結論がその場であればいいと。で、例えば、オンライン会議であれば、まあオンラインじゃなくても誰か一人がメモして、会議の最後に、この結論のアクションの項目だけね、プロジェクターでシェアして、結論これでいいですかっていうのでもういいわけですよ。良くないのはね、やっぱりこう、その場ではメモ取るだけで、なんかその後、2時間、3時間かけてやり直し、丁寧に書き直し
議事
て、
録作ってね。
議事録5枚書きましたみたいなね。で、それを若手にやらせて、で、てにをはまでチェックするみたいなね。要するにね、よくやれるのはその場で作ってしまって、誤字や脱字は気にしない。もうね、誤字脱字気にする、もう細かい上司が一人いるとね、みんなが迷惑するんですよ。
確かにそうですね。
もうね、誤字脱字なんか気にしなくていいので、誰がいつまで何やるかだけちゃんと明確に結論が分かればいいわけです。
本当ですよね。
だからね、もっと言うとね、ホワイトボードとかに書きながらね、そのアクションをまとめて、それを写真撮って、写真をシェアして終わりでいいんですよ。
本当にそうですね。無駄がないです。
そう、一番ね、スピーディーな組織はそうしてますよね。まあ、それが議事録ですね。で、3番目、会議を短くしましょうっていうことなんですけど、まあ、さっき一部その話しましたけども、要するに会議がダラダラするっていうのはね、後ろの時間をちゃんと決めてないからとかっていうのはありますよね。
大事ですよね。
で、
終わりの
そう
時
なん
間
で
決
す
め
よ。
とくの。
でね、終わりの時間を決めて、それを厳守しましょうっていうのがね、日本人苦手なこと多いですよね。
決めるだけ決めてあるけど、守らないっていうのじゃダメ
そう。で、偉い人にね、そういう悪い癖の人が結構またいるんですよ。でね、徹底的に議論するとかっていうね、言い方で、なんかね、だらだらこう考えて、だらだらやっちゃうっていうのはね、本当に多いです。ですからね、今はもう、で、あとね、60分枠で会議を設定するって多いんですよね。で、60分も必要かっていうのもあるわけです。ですから今30分の会議増えてますよね。
そうなんですか。
でね、もともとはリアルな会議だと、会議室の予約とかをして、会議室まで歩いて行って、結構大会社だと片道何分もかかるじゃないですか。
そうですよ
そうす
ね。
るとね、せっかく集まって、よっこらしょって会議室に座ったら、1時間ぐらいなんかやろうねって感じになってるんだけど、例えば今オンラインでどんどんやれるじゃないですか。そうするとね、オンラインって会議室の予約もいらないわけですよ。
移動もいらないですね。
そう、移動もいらない。そうするとね、30分刻みでね、いいんですよ。
確かに。
それでね、しかも、まあ余裕を持たせる意味ではね、25分でいいって言われてます。
なるほど
そう、
ね。
5分はバッファーでね、次の会議、30分後に入れるので、まあトイレ行く時間ぐらいは取りたいので。ですからね、 30分もしくは25分でどんどんどんどん会議をね、無駄なく入れていくっていうのが今のこう、トレンドじゃないかなと思います。これはね、効率いいですよ。
スピーディーですね。
で、まあ時間の短さとセットなんですけど、だからそのオンラインを活用するってことでね、あと、お客さんとの会議なんかも今どんどんオンラインでいけるじゃないですか。
そうです
やれるじゃないで
ね。
すか。そうするとね、移動時間も減らせるわけです。それが3番目ですね。4番目。今度はね、会議について4番目です。これはですね、ファシリテーターがね、スキルを上げなきゃいけない。要するに、進行役の人がスキルを上げる。ということで、例えばね、準備が大事なんですよ、会議って。で、準備の時何やるかっていうと、その日の会議の、まあ、アジェンダですよね。何を、こう、話し合うかって明確にして、それぞれの項目のゴールですよね。どこまで決めたいのかっていうのを、事前にね、ちゃんと、こう、みんなにお知らせしとかなきゃいけないわけですよ。
会議より前に
会議よ
ね。
り前に。で、その、こういう項目には、を話すので、ちゃんとみんな考えてこいよと。あるいはその資料必要なら準備してこいよっていうのを事前にやんなきゃいけないですよね。それとその時間割ですよね。1時間の会議でこれを5分、これを10分みたいなね、時間割を決めておいて、で、必要な準備をみんなにやってもらうのを確認、事前にしなきゃいけないわけです。で、これがね、日本の会社は下手な人が多い。
そうです
で、
ね。
そうなんです。で、実は私もね、企業のビジネス研修で、ファシリテーションの研修って結構流行りなんですよ、今。結局、この働き方改革というか、業務効率化の一つがね、やっぱりこのファシリテーターのスキルアップなんですね。これは実はね、欧米の企業では結構昔からやってます、こういうこと。ただね、どうしてかわからないんですけど、日本人はね、なんかみんなで集まるって予定だけ決めて、さて何今日話そうみたいなね、極端に言えばですよ。
そうです
多いで
ね。
すよ。で、やれるところまで今日はやろうみたいなね。これはね、良くないです。
本当ですね。いつまで経っても終わらない感じがしますね。
そうです。で、これが4つ目です。で、最後5つ目はですね、会議のアフターフォローですね。振り返りをちゃんとしましょうってことです。これはアクションプランをちゃんと決めるわけですよ。いつ誰がどこまでやるって。で、それのフォローをちゃんと次の会議に向けてやっていくってことですよね。ですから、議事録を共有して誰が何やるって決めたわけですよ。これを適宜ね、こう、責任、やる人は責任感を持って、で、それぞれ、こう、振り返りをしていかなきゃいけないわけですよね。まあ、多くの場合、リーダーがこれちゃんとやったかっていうのをチェックしていかなきゃいけないんですけどね。これがね、弱い組織も多いですよね。結局、会議何のためにやるかって言ったら、なんかアクションを決めてそれを実行するためにやるわけですよ。このアクションの実行の、やってるかどうかのチェックがないと、仕事の意味が減りますよね。
確かにそうです
そうなん
ね。
です。ですから、ここが5点目ですね。アフターフォロー、振り返りをちゃんとやりましょう。ですから、まあ、今日5点。会議。時間泥棒の会議を、良くしていくには、1点目、会議8分の1の取り組み、2点目、議事録の、まあ、共有、3つ目が、短くしよう。で、4点目がファシリテーターのスキルアップ、5点目はアフターフォロー、振り返り、ということをやりました。で、後半はですね、今日はメールの話をします。
その2大時間泥棒のもう一つ、
泥棒、
メールです
そう。
ね。
メールもね、皆さんね、いっぱいあると思うんですけども、
本当
メール
に。
をね、一日何時間やってますか、皆さんって話ですよ
そ
ね。
うです
で、これも
ね。
私が今個人事業主なので減りましたけど、大きい組織で、例えば百何十人の、こう、まあ、事業部の事業部長だった時なんかは、やっぱりね、一日百通以上切ってました
い
よ。
やー、すごいですね。
でね、百通をね、まあ、そうですね。私もその、すごく、じゃあ、要領よくやれたかっていうと、まあ、今日申し上げることが全部できてた自信はないんだけど、やっぱりね、逆に言うと、100通来ちゃうとね、嫌でもメリハリつけますよ。
そうですよ
だ
ね。
からね、無理やり鍛えられたところはあります。
そうだったんですね。
で、今日はですね、こう、メールっていうことで、効率化するコツ5点 お話しします。
はい。
一つ目はですね、タイトルをつけるルールを決める。で、タイトルがですね、例えばタイトルの最初に括弧書きでね、議事録とか、要返信とか、依頼とか、共有とかって、こう、タイトルのね、ルールを、こう、チームで決めていくとね、効率がいいんですよ。で、
確か
後
に。
でね、検索しやすいんですよ。
そうですよね。タイトルのところでね、検索すればいいですもん
そうなん
ね。
ですよ。でね、それをしやすくするタイトルのルールを決める。これが1点目です。で、2点目は、本文について、上手な人のね、メールをどんどん取っといて、使いますってことです。
もうコピペでね。
コピペで。これはね、自分なりのライブラリーを作っておくといいんですよ。大体ね、メールなんてね、書く内容決まってるんですよね。
確かに確かに。
で、コピペでね、なんかアポの日時間違えたらまずいんだけど、
確かにそうです
相
ね。
手
そ
の
こは
会社
重
の
要。
名前とかね。で、要はね、コピペの方が、こう、早いこといっぱいあります。だからよく使うメールは、どんどん作成の手間を省くために、自分なりのテンプレートをね、どっかに作って持ってましょう。ってい
そうう
の
です
が、
ね。
二つ目です。
はい。
三つ目はですね、読みやすくする工夫。これ、書く方もそうなんですけど、相手が読みやすいとですね、コミュニケーションが円滑に進むわけですよ。で、コツとしては短く、ブロックごとに4行ぐらい、3行か4行ぐらいで1行を空けて、で、1行の長さは30文字から35文字ぐらいで、昔はね、35文字って言ってたんですけども、スマートフォンが普及して、スマートフォンでこう読みやすいのは30文字らしいんですよ。
確かにパソコンとスマホ違いますもん
そうなん
ね。
ですよ。だから今はね、30文字ぐらいに抑えるっていうのが一般的になってきてますね。これでね、相手が読みやすくなるとね、余計なコミュニケーションが減るわけですよ。これも大事なことですね。で、4点目。今度はね、メールを読むマイルールを決める。
この読む方ですね。
そう。要するにね、来た順番に読んで、片っ端から片付けるってのは良くないんですよ。
そうですよね。
そう。あの
柳
ね、
さんみたい
激
に
化
100
の、
通もあったらね。
ポップアップでね、出てくる機能はね、まず使わない方がいいですね。
いちいち開いてたらキリないですもんね。
気になっちゃうじゃないですか。
確かに。
だからね、集中する仕事をしたいときに、どんどんメールがポップアップ来て、で、どんどん開いてるとね、メールだけで時間使っちゃうので、
本当
やっぱり
に。
ね、メールはね、例えば、朝9時から10時までと、午後1時から2時までに決めてね、で、できるだけ、まあ、もちろん例外はあるんですけれども、基本はそこで処理する。で、自分自身ね、読むだけのやつは、夕方時間があればやるとかで後回しにして、とにかくその日のに関係がある大事なものは朝9時から10時に片付けるというルールを決めちゃうってことですね。で、最後5番目、フォルダーですね。フォルダー作成。メールのフォルダーをこうアイテムごとにうまくこう、フォルダーにどんどん格納する。で、良くないのは受信ボックスに何十通って残すことですよね。あのね、受信ボックスにね、何十通、下手するとね、何百通残す人いるんですよ。
私そうなってます、今。
あのね、受信ボックスはね、もう本当にいつも空にしておく。で、チラッと見たらどんどんね、移動させちゃうんですよ。
なるほど。
で、例えばどういうフォルダに移動するかっていうと、要返信とかね、後で読み返すとか、様子を見るとか、で、あとは、大事だけど、取っとけばいいだけとかね。で、あとさらに言うと、保管しておくのは、アイテムごとに、例えば、部署ごととかね、来た相手ごととか、仕事の相手ごととかに、フォルダを作って、どんどんどんどんね、見たらフォルダ入れちゃうんです。これがコツですね。
じゃあ、まずは自分でフォルダを作っておくってことですね。
そう、フォルダをね、20個ぐらい作って、どんどんどんどんそこに放り込んじゃうんです。で、要返信のやつだけ、後でちゃんと見る。
そうで
み
す
たい
よ
な
ね。
感
重要
じ。
ですね。
そう。それによってね、大事なメールの見落としが減りますよね。
本当ですね。ちょっと私も早速取り入れたいと思います、これ。
で、以上5点がメールの効率化のコツです。ということで、ね、メールのコツ、タイトルと本文の、まあ、テンプレートを作る。あと、短い文章にする。それから、4番目が読む時間帯を決める。そして、フォルダを作成する。以上5点でした。
はい。
皆さんもこう試してみるといいと思います。
そうですね。今回は仕事の2大時間泥棒、メールと会議の工夫ということでね、仕事効率化のヒントをお話しいただきました。メールのフォルダーの作るやつを私も早速取り入れてみたいと思います。
はい、試してみてください。はい。
ということで、山岸さん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。